シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はお電話をつないでお話をお届けします。新通の岡本さんと電話がつながっています。岡本さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しています。でも電話っていうね、
ね、なんかスタジオにお伺いしたいんですが、なかなかこのご時世、もうリモートとか電話がね、
多いですね。
発達したからね。
そうですね。でもね、意外とこう電話でお話をすると、マスクで半分隠れた顔よりも全ての顔を思い出しながら喋れるので、これはこれだ、新しいなというか近いなという感じもしますよね。
言われてみたらそうですよね。いいこともありますよね、確かにね。
多分ラジオを聞いている方たちと今私たちの感覚が似ているのかもしれないですけ
れども、そうです
よね。姿は見えないけどすぐそばで話している、そんな感じでお届けできたらと思っています、
はい、ありがとうございます。
さあ、ちょっとお久しぶりの岡本さんですが、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
今日はですね、今も公開中なんですけれども、
はい、
タイトルがクルエラです。
あ、
でクルエラって言われてピンとくる人と来ない人もね、もしかしているかもしれないんですけれども、
はい、
101匹ワンちゃん、これみんなわかると思うんですね。
そうですね、
はい、この101匹ワンちゃんの悪役だった女性、
ほう、
ワンちゃんを集めて毛皮剥いでコートを作ってやる、コートをね作ってやるぜって言って、あの女性、あれがクルエラなんですよね。
はいはい。
でこの彼女がなぜ、まあ、ああいうキャラクターになったのか、なぜああいうヴィランになったのか、これを描いた映画になります。
なるほど。ということはディズニー映画ということですか。
ディズニー映画ですよ。僕ディズニー映画喋るの今日初めてかもしれないですね。
すごくぴったり合っている気がします。
合ってる、あ、よかった。
でもクルエラ、その悪役が生まれる瞬間を描くっていうとなると、皆さんがイメージしているちょっとディズニー映画とはテイストが変わってくるのではないですか。
違いますね。あのね、まあ、これ実写映画なんですけども、
はい、
ちょっと本当にディズニーの今までの概念を覆すっていうか、ディズニーの枠をはみ出てる感じしますね。こんな映画作るんやっていう、僕自身も驚きました。
へ
え。でイメージとしてはね、
はい、
少し前に、まあ、大ヒットしましたジョーカー、
はいはいはい、
まあ、これもあの、ね、バットマンの悪役のあのジョーカーがどう生まれたかっていうのをすごくダークに描きましたけども、あのジョーカーが、プラダを着た悪魔、これを覚えてらっしゃいますかね。
覚えてます、大好きです。
あれも最高でしたけども、
はい、
あのジョーカーミーツプラダを着た悪魔っていうテイストなんですよ。
うわ、うまいこと言いますね。確かにその通りだと思います。
でしょ、
もう
この時点で、まあ面白さは保証されてるレベルですよ。
はいはい。
で実際見るとそこに、まあ、本当にファッショナブルですごくクールで、かつ音楽もめちゃめちゃかっこいい。
お
ー、音楽も、これ舞台がね、
はい、
あの映画の舞台自体が70年代のロンドンなんですよ、なんでパンクムーブメント、これが真っ只中ですわ、で BGM でかかるのがクイーンとかストーンズ、ローリングストーンズとかクラッシュとか、あとドアーズもかかってましたね。もうよだれてるようなこの音楽人。これも権利大変やったんちゃうか思うんですけどね。
めちゃめちゃかっこよくて、ディズニー映画っていうもう枠が音楽だけで尖ってもうはみ出てますもんね。
そうでしょ
う、
もうびっくりしました。で主演はエマストン、もう今もう一流ですよね。もう大人気の引っ張りだこですけども。
そうですよね、
でエマストンと、それからもう一人重要なキャラで出てくるんですけども、エマ・トンプソン、
はい、
もうベテラン女優です。この二人が、エマストーンが、まあ、後のクルエラ、出てきた時はエステラって名前なんですけどね、
はい、
でエマストーンはバロネスという、その時代の超大御所カリスマファッションデザイナーなんです、でストーリーは簡単に言うと、このエステラ、まあ、後のクルエラが生まれたところから始まって、で 生まれた時から髪の毛がね、うん、白と黒なんです。分かれてるんです。
あー、101匹ワンちゃんこう思い出すと描けますね。
あれ地毛やったんやっていう話。
確かに確かに
染めてたんちゃうんやと。
おしゃれじゃないんや。
そう、
うんうん。
でこの顔エステラはめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛くて あのお母さんと二人暮らしなんですけども、はい、めっちゃ可愛いんですけど、どっかで過激な部分があるんです、子供時代から、
うんうんうん、
でもお母さんにずっと注意されてるんですね。だから新しい学校行くときに、エステラちゃんとおとなしくいい子でいるのよ、じゃないとあなたクルエラになっちゃうわよって言われるんです。
ほ
ー。で俺クルエラってどういうことかなと思うと、これ意味はね、悪い子って意味なんですよ。
なるほど、
うん、でその、まあ、エステラはクルエラになっちゃダメよとお母さんに言われながら育っていて、現にいい子でした。お母さんともすごい仲良かったんです、
うんうんうん、
でもやっぱり学校でちょっとトラブルを起こしちゃって、学校を辞めろ言われて追い出されるんですね。
うん、
でお母さんと二人でロンドンに行く途中、お母さんがある事故に遭います、
はい、
でこれが決定的な、まあ彼女エステラの、まあ、人格の形成のこう決定的な事件になっちゃうんですけども、うん、その後エステラはロンドンに行き、男の子二人と出会って三人で成長していきます、
はい、で
泥棒するんです。結局泥棒で生活をしていくんですけども、うん、でも実はエステラはファッションにものすごい興味があって、
うん、
いつかファッション業界に行きたいなってところから、さっき言ったエマ・トンプソン、まあ、カリスマファッションデザイナーにひょんなことから見出されてその業界に入ります。
ほう。
こっからがこのエステラのまあ冒険っていうかですね、
うんうん、
まあ、魂の遍歴が始まるわけですね。
今の話だとシンデレラストーリーのような気もしますけれども、
そう、
うん、
本来ならこっからね本当にシンデレラストーリーでうまくいくんちゃうか、でエステラ自身もものすごい才能あるわけですよ、
うんうんうんうん、
ものすごい才能あるし、まあ、大御所のこのエマ・トンプソンもこいつすごいぞと、拾い物したぞみたいなところなんですけども、
はい、
こっからネタバレなんで言いませんけど、あ、そらしゃあないでっていうある、まあ、出来事がありまして、
うん、
どんどんどんどんエステラが、まあ、悪の本能を、まあ、発揮していくというか、これはしょうがないよねっていうようなストーリーになっていくんですね。
あ、まあ、黒い美しい羽が生えていくような感じですよね。
そうです。だからもうファッションで指定厳しい上司、指定関係でいうとプラダを着た悪魔なんです、
うん、しかも抜群におしゃれっていうね、
そう、もう、ね、どこ切っても金太郎飴みたいにどこ切ってもファッショナブル、
そうで全部ファッション違うっていうね、
そう
全部金太郎じゃないっていうね、
本当ね、衣装じゃ、その辺の映画一本撮れんちゃうかぐらいの豪華さ、
いや本当にそうでした、
うん、で片っぽで、
うん、
うわー仕方ない、エステラかわいそうっていう部分でジョーカーなんですよ。
わかるな。
そうですね、すごくだからね、よくできた脚本ですよ。でもって、まあその、まあなんていうかな、ダークサイドに目覚めていくんだけども、心のところで僕らも、いやこれはエステラあるいはクルエラにどんどんなっていく、頑張れって思いながら見てしまうし、
はい、
やっぱりこの今コロナでね、ちょっといろいろ鬱屈した時代ですけども、
うん、
やっぱりこう自分自身を隠さずに出していこうやみたいな、
うん、
このクルエラのメッセージってすごい気持ちいいんですよね。
あ、そうですね、普通はもういかんといて、悪い子にならんといてって思うんですけど、
うんうん、
ちょっとね、いけって思ってしまう、う
ん、思いますよね、
はい、自分を出せって思ってしまう、
それが破壊的なこうパッションというかね、
うん
うん、やっぱり破壊的なんだけども、やっぱり今我々どっかでそれを求めてるっていうかね、
うん、
時代を変えていったり革命を起こしたりするのはこういうパッションが必要だなとも思うし、実際見てるとそのクルエラ自体、まあ、エステラからクルエラになっていく自体も、
はい、
彼女って本当に夢を叶えようとしてたり、
うん、
お母さんへの愛情を貫こうとしただけなんですよね、
うんうんうん、
でも結果としては、ま、周りから悪の目で見られてしまうというか、
はい、
うん、それはなんか大切やなっていう部分もありますよね、
う
ん、
確かにそのあたりはこうジョーカーの雰囲気という、
うん、
なんていうのかな、悲しみや野心と純真さ、純粋さのバランスがディズニーとそのものすごいパンクな音楽とか、奇抜なファッションみたいなのがこう全部絶妙に、家じゃ絶対出せないフルコースを食べてるような、こんなに贅沢していいのっていう。
そうですよね。
でもそのさじ加減がもう絶妙すぎて、恐れ入りましたっていう感じですよね。
いや本当にね、すごい完成度だと思いますよ。
見に来てた方がですね、映画館に、私の並びにはすごい若い女性が2人もうキラキラしてみて、多分ディズニーがすごく好きなんでしょうね。101匹ワンちゃんのそのアニメーションの話も少し、マスクをしながらされてましたけど、ご年配のご夫婦とかもね来られてて、最後までずっと椅子に座って、映画館でねしばらくじっとされていたのも印象的で、さまざまなメッセージが皆さんに伝わってるんだなというのも、その余韻でも感じましたね。
なるほどね。結構ね、どんな層の方が見ていただいてもこの映画はねすごく満足できると思いますし、でね結構あっという間ですよ。
2時間少しでしたっけ、
ちょっと長めだと思うんですけどね、あっという間で、今からもうちょっと見せてほしいっていう感じになっちゃうんですよね、最後。
確かにね、映画館が明るくなった時に自分がなんてすっとんきょうでシンプルな服着てるんだろうと思いましたね。もうあまりにかっこよすぎて。
そうですよね。
奇抜で独創的で最高にかっこよくって、今私がそれを着ていたら外歩けるかなっていうぐらいの。でもそこにこうギュッと憧れが詰まっていて、そこでしか出会えない、クルエラでしか生み出せない世界観っていうのに、やっぱもうやられて、次クルエラは何してくれるんだろうって未だに思ってますもんね。
そうですよね、本当にクルエラの世界観って独特で、しかもそれがすごいクールっていうのは、見終わったとおっしゃるように、僕もちょっと俺の服すごい地味すぎるなとか
思いました
思いますよ。
そう思うことだけオプションとして覚悟してですね、あとはねもう見応え、聞き応え、楽しみ応えも最高傑作だと思うので、これこそね映画は映画館で、映画館で楽しんでいただきたいなと思いますね。
そうですね。
岡本さんが最初に言われた通り、現在公開中ということですか。
はい、そうですね、劇場で公開しているのと、あとね、これはね、ディズニープラスでも配信してますので、よければどちらかでご覧いただければと思います。
はい、ぜひ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。
はい。
先読みシネマ情報、本日は新通の岡本さんにクルエラご紹介いただきました。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは、映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報2。先読みシネマ情報2、今夜2本目は東方マーケティングの木内さんとまたまたお電話がつながっています。木内さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。木内さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますでしょうか。
はい、いよいよ明日から公開いたします、日の丸ソウル舞台裏の英雄たちという映画をご紹介させていただきます。
はい、この作品は特に今ね気になる方多いと思いますけれども、はい、
そうですね、
一体どんな作品でしょうか。
ありがとうございます。この映画はですね、1998年の長野オリンピック、本当皆さんが覚えてらっしゃるかなと思うんですけれども、
はい、
冬季オリンピックで金メダルを獲得したスキージャンプラージヒル団体競技の、実はその裏側で活躍していた英雄たちがいまして、その選手でない彼らの話となっております。
もう長野のオリンピックでスキージャンプで泣かなかった人、はい、誰かいるって聞きたくなるぐらい私ももう全て見た気分でいたんですけど、はい、実はあのオリンピックの裏側があったんですね。
はい、そうですね、あの時は もちろんテレビで紹介されるのは選手たちが頑張って飛んで優勝してっていうところまでだったんですけれども、
はい、
この映画の中でも実は途中で天候が悪くなっていて、これは実はなんですが、でその時に選手たちが飛ぶ前にその練習で履いていたスキージャンプのスキージャンパーたちがうまく飛べないとオリンピック再開できないっていう事態が実は起きていまして、
あまりにも天候が悪くなったせいでっていうことですね。
そうですね、うん、で25名の、 その、選手にはなれなかったスキージャンパーたちが飛ぶんですけれど、実はその中にですね、今回の主人公でもある西方仁也さん、その前のオリンピックで代表選手になっていた西方仁也さんもいて、でその葛藤だったりとかが描かれているんです。
もう前のオリンピックでもう次のオリンピックこそメダルをと思っていたけれども、
はい、
選手には選ばれなくて、
そうですね、
支える側に回らなきゃいけなかったっていうことですね、
はい、
でもそのテストジャンパーの方たちが実際に、はい、本当のオリンピックの時も飛ぶことが、またきっちり着地することができなかった場合には、
はい、
もうこれ以上競技を続けることはできないということを決定づけてしまうという大変な任務だったわけですよね。
そうですね、その時までは実は日本は1位ではなくて、
はい、
もうこれを本当にレストジャンパーたちが飛べないと再開もできないしっていうことは1位に、日本が1位になることもないっていう、そんな瀬戸際のすごいピンチな時だったんですけれども、
はい、
頑張って彼らが飛んで、で、日本が優勝1位になるっていうところで、この彼らもこの日の丸ソウルっていうタイトルは、
はい、
普通に見るとこうオリンピックの選手が日本の国旗を背負って飛ぶようなイメージかなと思うんですけれど、彼らが実はその選手ではないんですけど、自分たちが日の丸ソウルを持って日本代表のために、日本のために飛ぼうっていうようなお話になっていて、なんかそのすごい裏側で頑張ってる人たちの葛藤だったりとか、結構その怪我をしてしまってたりとか、挫折を味わってテストジャンパーになってる人たちもたくさんいたんですけれども、なんかその様子とか乗り越える様子が本当にこう涙なしでは見られない映画になっています。
もうなんか今お話を聞いていても胸がこうぐーっと熱くなるようなね、私たちが知っているこうスポーツ競技って、オリンピックも含めてスポーツ競技って本当に選ばれし最後の一救いのシーンだけなんだなっていうことが改めてよくわかりますよね。
そうですね、私も全然口下手で全然魅力を伝えられてないと思うので、ぜひ映画館に行っていただけたら
伝わってますよ。
本当ですか、そうですね、すごいキャストの方たちも豪華なんですけれども、
はい、
演技派の方が揃っているので、なんかそれもすごい演技にも涙するというか。
どんな方が出演されてるんですか？
そうですね、西方仁也さん、主人公の西方仁也役に田中圭さん、
はい、
でその妻役に土屋太鳳さん、で、あと、他のテストジャンパーの中に山田裕貴さんだったりとか前田郷敦さん、でそのテストジャンパーたちを支えた、監督がいるんですけれど、はい、古田新太さんが演じております。
あ、古田新太さんに冬雪というイメージが薄いので、ちょっとこうそれも味わいたいですよね。
そうですね、本当役になりきってらっしゃって、全然面白さは今回ないんですけども、
他の作品でね、そこは味わっていただいて、
はい、ぜひ見ていただければと思います。
なるほど、今世の中がね大きく変わる中で、こう、はい、オリンピックについても様々な思いを持っている方も多いと思うのですが、そのスポーツの祭典だけではなくね、そういう大きな試合に、はい、出るまでが大変だっていうのと、それが実際行われることを支える人たちがたくさんいるっていうことや、その家族も一丸となってっていうことまでがこう見えてくるっていうのは、すごく今の時期にメッセージの強い映画だなと思いますね。
そうですね、舞台裏の英雄たちっていう、この映画の主人公はテストジャンパーたちなんですけど、
はい、
またそのテストジャンパーを支えている舞台裏といいますか、裏の人たちがいて、先ほどおっしゃってくださったようにご家族の 力だったりとか、
うん、
はい、先輩が支えてくれたとか、なんかそういう話もあるので、なんかこう人と人とのつながり、今って直接会うことはできないですけれども、なんか人の言葉で助けられることとかもあると思うので、
うん、
はい、今見ていただくとすごい感じることも大きいんじゃないかなと思っております。
そうですね、なんか見えにくくなっているけど、見ようとしなければ見つけられないものってたくさんあるんだなっていうのを、こう今お話を聞いて、特にね、今回題材が実話ということで、
はい、
1998年の長野オリンピックをね、
はい、
本当にテレビにかじりついて見てた方々、リスナーの方も本当に多いと思うんですよね、
はい、
いつもスキージャンプを常に応援していたっていうわけじゃないのに、もう大号泣しながらね、日本中の方たちが見ていた、ね、はい、シーンが生まれるまでに日の丸を背負って飛んだテストジャンパーの方たちがこんなにいたんだっていうことをスクリーンでね知るっていうことは、すごくなんだろうな、贅沢というか大切なことな気が今改めてしましたね。
そうですね、もともと本当は2020年5月に公開する予定の映画だったんです、
はい、
でそれが、この状況があって延期をして、ようやく公開するっていうことで、結構そのもともと楽しみにしてくださってた方はすごくもう待ち望んで、明日公開なんですけれども、
はい、
いらっしゃると思いますので、ぜひ大きなスクリーンで、なんかこう雪の中のシーンなんで、今結構暑くなってきましたけれども、すごい自然も綺麗といいますか、癒されるような要素も入っているので、
うん、
ぜひ映画館に涼みに行っていただければなと思います。
なんて素敵なお言葉をいただけたのでしょうか。では明日からということでのご紹介ですが、
はい、
明日から、どちらの映画館などでの公開でしょうか。
はい、神戸では OS シネマズミント神戸やハーバーランド、109シネマズハット神戸などで上映いたします。その他全国の映画館で公開しますので、ぜひ劇場にお越しください。よろしくお願いします。
はい、皆さんが知らなかった勇者が映画の中で会うことができます。そして涼むこともできるそうですよ。皆さんぜひ明日以降映画館に足を運びください。さきやみシネマ情報、本日は東方マーケティングの木内さんに日の丸ソウル、とても大切にご紹介いただきました。木内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ